皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコの
日本ラジオ、今日もよろしくお願いします。はい、いよいよですね、
来週
ですね。もうです、1週間後じゃない、今
1週間後
ですね。あの心ゴスペルが、
はい、
行われるということで、心ゴスペルの話題にも触れつつ、今日もお届けしていきたいと思います。
はい、
それでは早速1曲目お願いします。
はい、作詞作曲佐藤翔子さんでライト、どうぞ。涙を拭いて天を見上げて、永遠の旅を続けて行こう。一人じゃないよ、あなたはあなただから。比べる必要なんてない、一人一人が大切な存在。
はい、ということでですね、これ今テイク2なんですけど、はい、
夜中に、
はい、夜中でテイク2。僕的にはですね、ちょっと居合してるとこも使いたいんですけども、恵子さん NG だということで、はい、
はい、
この話題テイク2で、
テイク2でお願いします。
はい、先日、
はい、はい、そうなんです。高校の友達と、
はい、
はい、
こっちで渋谷でね、
そうです、渋谷で、
はい、
久しぶりとか、まあ、あんまり渋谷行かないんですけど、
十何年ぶりってことですね。結婚以来ってことか。結婚式以来あったのは。
そうですよ。結婚式以来の友達が一人いて、であとの二人、まあ、全部で4人で会ったんですけど、あと二人の友達は5年ぶりぐらいです
か、ね。あ、こっちに来て。
で一回ありました、ね。で、まあ三人は、まあ、関東にいるんですけど、はい、横浜、東京。はい、で一人福岡の友達が東京にちょっと来る用事があって、はいはいはい、連絡をくれて、はい、集まってきました。
はい。はい、どうでした。
楽しかったですね。
やっぱね、いいですよね、そういうね。
なんかこう会うとやっぱり
部活の、
そうですそうです、吹奏楽部だったんですけど、高校の、
うん、やっぱなんかね、こう一つの目的に一緒に頑張った仲間っていうのは、ちょっとね、もう十何年も離れたとしても、なんか一瞬で戻れるっていうかね。
やっぱ博多弁にもなるし、うん、でも本当にその4人の中で私が一番記憶力が悪いというか、
はい、
全然そのあそこの仲いい友達は覚えてるんですけど、はいはいはい、他の部員30人ぐらいいて、
はいはい、
3年生で1、2、3年生合わせたら90人ぐらいの大きな部活だったんですけど、
はいはい、
全然名前覚えてなかったですよね。うん、結構意外に友達を覚えていて、その中に1人副部長の子がいたんですけど、うん、最後に引退する最後 の定期演奏会の最後に、部長が全員の90名の毎日出席、副部長が取る役目だったんです
よ。出席とか、
出席簿を取るんですけど、で毎年恒例で副部長が最後に全部を暗記して名前を呼んで出席取るっていう恒例行事があって、涙涙な、はいはい、そのことを思い出してみんなで話したりとか、はい、そうですね、懐かしかったですね。
はい、でそれでですね、高校生の頃のね、写真を、
はいはい、
アルバムの写真を、
はい、
それをなんか福岡に戻った友達が撮って送ってくれたんですけど、
はい、
私もちょっとね見せてもらったんですけど、これはびっくりでですね、見た瞬間に次女とそっくりで、あのピースのね、あのやり方、仕方までそっくり、よくなんか見る絵ですよね、あのピースはね、印がやってる。
そうですかね、
うん、で、あのなんか前髪の揃い方とかも一緒じゃないですか、あの写真。
なんかそうですね、時代
でね、なんかあの頃の恵子さんもちょっとふっくらしてる感じで。
そうですかね、
うん、
で一つ結びだったからですかね。
そうそうそう、なんかね、
はいはい、
すごいそっくりで、今まであのどっちかっていうと 私となんか印よく似てるねって
言われる。それはないですよ。
いやいやいやいや、
ダビデ君じゃないですか。
ダビデ君はまあ、ね、完全にね電子系の遺伝なんですけど、
サミちゃんもそうですね。まあ、どっちあんまり
もうほんのにね、キュウコさんに似てるとはね思いませんでしたね。
それも確かに、そういう、ね、一枚写真が、はい、
そう、あの後ほどあのブログに、
はいはい、
ブログであのタンブラーに上げてみたいと思いますので、ちょっと気になる方はぜひ見てもらいたいと思うんですけれども、
はい、
皆さん、あ、何したっけ、海外青年協力会、
そうです、なんかその友達のうち2人が結構外国語大学、
はい、
海大に行ってた2人だったんですけど、結構国際色豊かというか、結構海外に行っていて、はい、あの何でしたっけ、今度9月からマレーシアに青年海外協力隊で行くってことで、あの個人のね、カンボジアのこととかお話することがあって、機会があったら行きたいなっていうふうに言ってたので、
よかったですね、
うん、話いろいろできて、はい、よかったです。
そうですね、はい、私も2年前ぐらいかな、同じように東京に関東の方に用事があって、あの同じ高校で同じバスケ部だった友達があの来たので、こっちに住んでる後輩2人いるんですけど、あのその後輩居酒屋の店長やってるんですよね。でマネージャーかなやってるんで、そのお店に集まって、まあ、一緒に食事したり、やっぱ会うといいもんですよね、久しぶりね。はい、ということでですね、ぜひその友達には個人に、マレーシアだからすぐ近いですよね、
うん、近いですね、うん、
近い、そうそう、カンボジアともちょっと縁がある
って3年ぐらいくっつました。
わー、長っ、なかなかですね。
そうですよね、
って
そう、だから連絡ね、
そうですね、まあね、
そのうち、あ、その間にも、
うん、あ、そうですね、そうですね、
撮りたいな、その間に私もね、カンボジアに行けたら
そうですね、
いいなとも思いますし、
はい
はい、
はい、
よかったです。
はい、
はい、
それでは次回の曲お願いします。
はい、作詞作曲加代野美代子さんで信じて、どうぞ。
はい、続いての話題はですね、まあ、たまにはですね、あのためになる話ということで、あのいつもですね、このラジオの内容を決めるときにですね、あのよく恵子さんにそんなどうでもいい話ということで、あの怒られるんですけども、はい、今日はためになる話ということで、私ですね、あのパソコンのセキュリティ関係のソフトウェアを扱っているお仕事をしてるんですね、昼間は。で、あのやっぱいろいろあるわけですよ、最近そのパソコンウイルスに感染するために、あのこう手口が巧妙化しているというか、例えばあの日本郵政とか黒猫ヤマトとかですね、あの中身のメールの文章のが全く一緒、
はいはい、
で、あのまあそこの黒猫ヤマトとかの人たちも見分けがつかないようなメールの内容なんですよ。で、間違えて開いちゃうとパソコンが、あのもうソフトが使えなくなっちゃうとかあったりするわけなんですよね。で、特に最近ね、また増えてきたのがですね、あの技術サポート詐欺っていうのがあるんですけど、 パソコンホームページ見てたら、急にですね、音が鳴るんですよ、警告音、警告音が。でパソコンがウイルスに感染しました、すぐこちらの電話番号に大丈夫ですか、
すいません、申し訳
ない。はい、じゃあここはカットせずにですね、そのまま、はい、行ってらっしゃい行きたいと思うんですけども、いきなり警告音が流れてですね、この至急この番号に電話かけてくださいみたいな感じで03から始まる東京のですね番号にが出るんですね、パソコンの表示が。でかけると片言の日本語の人が、オペレーターの人が出て、じゃあすぐパソコン、感染ウイルス感染から直しましょうって言ってですね、リモート接続ツールをダウンロードさせられて、でなんかあたかもなんか処理したかみたいに見せてですね、クレジットカード番号を言わせてお金を引き落とすと、まあ、それとか使ってるパソコンがクラッシュしましたみたいな感じで出てきて、でこのクラッシュを改善するためにはこのソフトウェアを入れてくださいみたいな感じで有料のソフトを入れさせるといったようなですね、そういう手口のものが、
どうしたらいいんです
か、閉じるまあそういう、いわゆる Windows の機能として、まあ、今の話全部 Windows の話なんですけど、 Mac じゃなくて Windows の機能でそういうウイルス感染しましたよみたいな、そういうなんかすぐ電話かけてくださいとかソフトをインストールしてくださいっていう機能はないんですね、そもそも。だいたいそういうのはもうほぼほぼ詐欺なので、
はいはい、
そういう表示が出たら自分が使っているウイルスソフトを開いてウイルスチェックしてみるっていうのが一番いいと思います。なので慌てないってことですね。で私一回びっくりしたのが、まあ、ちょっとこの前のラジオで言ったことあるかもしれないですけど、携帯電話の SMS ですね、携帯電話番号で届くメールがあるじゃないですか、はい、あれにこの動画を見たのでお金払わないと訴えますよみたいなやつが来たんですよ、
はい、
うん、まあ、また来たと思って、でその電話番号が書いてあるんですよ、でそれ検索してみようと思って検索したら、そういうその電話番号の書いてあるメールが来たらこれは違法なので詐欺なので私たちに問い合わせてくださいみたいな、それからそれを助けるみたいなサイトが5つぐらいもうすぐ、うわ対応早いなと思って、わこれ結構有名なやつなのかなと思って、そしたらそのホームページ検索した時にそのサイトの更新履歴が出てくるんですよ、下の方に。で見てみたら私のところにメールが届いた2分前にその5つのサイト全部更新されてたんですよ。ということはそれも詐欺サイトだと思うんですよね。意味わかります？
助けますよっていう
のも詐欺、
そこにアクセスして引っかかるという。
そうそう、だから最悪2回お金取られちゃう人もいるってことですよね。ここにお金払ってくださいって、お金払った後でもあれ嘘じゃないのかなと思ってホームページで調べたら相談乗ってくれるサイトがあると、でその方相談乗ってくれるサイトの電話番号かけて、そしたら相談料取られちゃうわけですから二重でね騙されちゃうという、なんかちょっと怖いなっていうね、どんどん巧妙化してるんだなっていうことありました。そういう場合ですね、慌てずに落ち着いてね対応してもらえたらいいと思います。はい、それでは続いての曲お願いします。
はい、作詞作曲イスラエルミギワさんで君を守るから、どうぞ。
ならないように君が寂しくならないように
ということで、いよいよ来週の月曜日、心ゴスペルがですね、ザ・高円寺にでですね、はい、18時30分、会場の19時開演で、行われます。でこちらのですね、あのコンサートぜひ足を運んでいただきたいんですけども、どうしてもやっぱね遠い方もいらっしゃるので、来れないという方はですね、配信もされていますので、インターネット配信もされているので、そちらですね、まあ有料ではあるんですけれども、そちらご覧いただけたらなと思います。今回もけこさんは、
はい、
エルサレムの総額でね、
はい、
今回また沖縄から中本くんとブレスの皆さんも来てくださるということでですね、ぜひですね皆さん足を運んで、まだ無理な方はインターネットの方からですねライブ配信ご覧いただけたらと思います。
やっぱ心をゴスペルならではというかのコラボも
そうですね、
はい、
ありますので、ちょっと日頃はなかなか聞けないようなね、コンサートならではのも本当にありますので、ぜひ期待して、
今日日曜日に、
はいはい、ゴスペルライブテレビ、
はい、でちょっと少し心をゴスペルのこんな感じですよっていうクワイアのですね、
はいはい、
あったんですけど、すごく良かったですね。
やっぱありますね、なんかね、うん、勢いっていうのがね、
はい、本番も楽しみだなと本当に思いました。
はい、で今回私め照明のアシスタントにをさせていただくこと、いつもお世話になっているマサさんという方がね証明してくださるんですけど、多分あそこで証明のアシスタントつくのと僕初めてなんですけど、
ザ・高円寺です
か。ちょっとシステムが特殊なんですよ、あそこって。なかなかね
中のゼロよりは
難しいっていうか、証明のミキサーがの扱い方が難しいっていう、シンプルじゃないっていうかね。なのでマサさんも初めてザ・高円寺でやった時はもうすごい焦ったって言ってましたね。
そうですか、
はい、
久しぶり、ザ・高円寺は久しぶりです。
そうそう、もう多分一番最初の頃ザ・高円寺やった時マサさんに来てもらったことがあるんですけども、はいはいはい、そうなんですよ。
で私はやっぱ後ろに背景に映像が映るので、私的には個人的には好きなんですけどね、ザ・高円寺は。どうでしょうか皆さん。なんか楽屋とかもやっぱザ・高円寺の方が使いやすいかなっていう。
ああ、なるほど。あ、そうなんですね。
なんか中野ゼロはですね、やっぱり今のにちょっと
狭い、使いにくいっていうのは入り組んでるってことで、ちょっとね
ちょっと
面白いんですよね。男子トイレがの奥のドアがお客さん側の通路側に抜けてたりとかね、はい、ゾロゾロ人がそこから入って男性入ってくるみたいなことだったりとかね、なかなかね、確かに慣れるまではどこから入るんだろうみたいなのありますけれども、
はい、今回は高円寺で。
そうですね、
はい、一応また職場の友達を誘って。
あ、そうなんですね、
はい、楽しみに
はい
したいと思います。
はい、ぜひですね、ぜひ、
4月30日、
はい、
祝日です、
はい、予定開けておいていただきたいと思います、
は
い、
その週はもうその世の中でゴールデンウィークですよね。
そうですね、で
5月4日にはフェスも、
はい、井の頭公園でありますので、
はい、そちらますので、
はい
はい、楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
それでは最後の曲です。作詞作曲ダビデマイナさんで Yes よあなたの、どうぞ。
いかがだったでしょうか。ヒカルとケイコンのお本ラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。次回、5月9日ですね、
はい、
に、またお会いしたいと思います。それではさよなら。
さよなら。